ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。先週に続いて地域政策学部助教新井貞子先生にお話を伺います。先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回のテーマです。知識を記述する言語表現、理科教科書を例に軽量言語学の分析方法でです。先生の研究分野は言語ですが、なぜ教科書を研究対象にしようとしたんでしょうか。またなぜ理科の教科書なんでしょうか。
はい、私が教える言葉と呼んでいるものは、ひとまとまりの知識を体系的に伝える書かれた言葉です。ひとまとまりの知識を伝える書かれた言葉であれば、基本的にこの教える言葉に当てはまります。
はい、
例えばコロナ禍に厚生労働省から自治体の担当者向けに、このような体制とやり方でコロナワクチンをお願いしますというようなことを説明する説明書マニュアルみたいなものが公に配られたとして、
はい、
これも教える言葉に当てはまります。
そうなんですね。
で、教科書はその中でも典型的な例として私の中では位置づけています。
はい、
日本においてはカリキュラムが学習指導要領で決められていて、学習の進み方というものも、ある程度コントロールされている。で、その分内容というよりも、言葉の側の問題が可視化しやすい典型的な例であると考えています。
はい、
で、理科の教科書にした理由というのは大きく分けて2つありまして、第一に、理科科学においては体系的な知識に関して、その実証と説明の手続きが、ディシプリン型として分野の中で共有されていて、考えるとか検証するという行為の型がもう決まっていて、なのでその分野の知識に対応する説明の形式、つまり記述におけるルールのような部分に光が当てやすかったことが、これが第一の理由です。
はい、もう一つは何でしょうか。
はい、第二に、先ほど言った第一の理由、科学だけではなくて数学にも共通したことだと思うんですけれども、数学のケースですと、数学の教科書の説明、通常の言語、日本語のような通常の言語に加えて、数式であるとか論理記号のような、数学特有の記法が含まれますよね。で、その部分、異なる2つの日常言語と数学特有の記法が含まれる、っていうものの記述の検討というのは、私の中ではより発展的な課題として位置づけられています。なので、まず最初に科学の方をやって、その後に発展的課題として数学に手をつけてっていうことを考えています。
先週も伺ったんですが、テーマに軽量言語学の分析方法でとあります。具体的にどのように分析するんでしょうか。
はい、前回も申し上げた通り、軽量言語学、言語を軽量する分野です。
はい、
例えばその分析単位を単語語のレベルで見たとき、異なり語数、語のバリエーションに着目することができます。で、これはある1ページに例えば出てきた語の種類を軽量するというやり方ですね。
軽量っていうのは測るっていうことでいいですかね。
はい、でその一方で、述べ語数、つまりある範囲に登場した単語の全部の数、つまり重複も数える全部の数っていうものに着目することもできます。
はい、カウントするってことでしょうか。
そうですね。
あ、
例えばすもももももももものうちっていう
よく聞きますよね。
はい、
早口言葉なんか
で、あれにももって2回出てくるじゃないですか。
はい、
もももももものうちで、述べ語数の場合はこれは2回っていうふうにカウントするんですが、
はい、
異なり語数の場合は桃1種類なので1っていうふうにカウントするっていう感じですね。で、また今言ったのは単語のレベルですが、文を単位とするなら文構造の複雑さに着目した分析も可能です。で、私もこの分析教科書に関してやったりするんですけど、
はい、
ちょっと文構造のモデルの話を含みますので、これはちょっと また別の機会ということにしましょう。
わかりました。
で、もう一つの文を単位とする分析として、文を命題として扱うっていうやり方があって、これが前回ご説明した定義の表現の数を数えるっていう分析がこの中に含まれます。
はい、
この場合、定義の表現を例えば教科書の本文から抽出する際の手順を極めて厳密に決めて、 その表現を一つ一つ毎回収集します。で、収集するものを全部論文に載せるというわけではなくて、
はい、
論文に載せるのは結果の部分だけなんですが、まあ、収集するっていうのは後からその分析の妥当性を検証できるように、まあ、データを残しておくっていうことだと考えてください。
はいはい、理科の教科書を分析して、まあ、いろんなことが分かったと思うんですが、どんなことが分かったんでしょうか。まあ、先生は小学校と中学校とね、分析されているそうなので教えてください。
はい、いくつか分かったことがあります。まず単語の単位、語の単位で言えば、例えば用語の数、用語っていうのは作品に載ってる見出し語のようなもの、 あれは小学校から中学校にかけて緩やかな増加を示しました。これあまり大きな変化ではなかったですね。
なんか意外ですね。もっと増えてそうですけどね。
そうなんですけど、まあ、多分学習指導要領であまりにもその学年ごとに内容がの量が偏っていると良くないっていうことで、結構そこはコントロールされてるんじゃないかなと考えられます。
ああ、調整してる部分があるんですね。
多分、はい、そうだと思います。
はい、
で、文の単位で言えば、まあ、文構造の複雑さは小学校よりも中学校の方が上昇して、一文の長さも比較的長くなるっていう傾向がありました。
はい、
ただ一番顕著な変化というのは、科学の概念を種子植物とか燃焼とか、そういうものを説明しようとするときの表現で、例えば新しい概念を導入するときの定義表現、
はい、
それから新しい概念を定義した、で、それをすでに紹介してきたこれまで他の概念の中に位置づける、つまり分類の表現、
はい、
っていうのが中学校にかけて急増していました。定義で言うと、小学校6年生から中学校1年生にかけて4倍に増えるっていう感じでした。
4倍はかなり多く増えましたね。
そうですね。で、特にその驚くべき結果だなと思ったのが、用語の数を見ると、つまりその定義されている対象であるはずの、用語の数で見ると、まあ緩やかな変化だった。で、これについてより詳しく調べたところ、
はい、
中学校の教科書においては用語、まあ、作品の見出し語になるようなものっていうのの9割以上が定義されていて、まあ、ほとんど全て定義されていたんですね。細かく言うと 95% と 97% みたいな感じ。
すごい高いですね。なので、
まあ、ほとんどその用語として出したら必ず定義するっていうのが中学校。それに対して小学校で実は4割以下の定義の割合だったんですね。
あ、もう全然違うんですね。はい、小学校中学校
用語として出しはするんだけれども、言葉で定義しない。中学校でやたら定義してるっていうよりは、小学校はなぜかその言葉での説明、定義を避けているっていう、まあ、傾向が見えてきたと言えるかなと思います。
そうなんですね。小学校でもうちょっと増やしたら激増っていうのは免れるんでしょうか。
バランスを取るという意味ではそういうやり方が一つあるかなっていうふうに考えてます。まあ、余談にはなるんですけれども、この研究結果に関して、まあ、ご協力いただいた教科書会社の方にこのような結果でしたっていうふうにご説明しに伺ったんですけれども、
はい、
その際実際理科の教科書を編集している編集部の方々からかなり大きな反響があったのを覚えてます。で、確かに指摘されれば定義は増えているかもしれないけれども、
はい、
全くこういうふうに増やそうって意識してやったわけではない。で、学年配当漢字、すなわちこの学年以降でないとこの漢字は教科書に使ってはならないっていうような基準はもうすでに存在していて、
はい、
そのような部分に関しては非常に気をつけているんだけれども、定義は意識してこなかったので、
あ、
こんなギャップがまさか生まれていると思わなかった、これは問題だっていうような、まあ、反響でしたね。
先生の研究によって理科の教科書の方に大きな気づきを与えたっていうことですね。
そうであったら嬉しいなと思います。はい、
はい、よく小学校6年生から中学1年にかけて、まあ、いろいろギャップがあるって言われていますけども、
うん、そうですね、小中ギャップとか、まあ、言われてますね。中1ショックとか、はい、
教科書のこの表記の問題っていうのも非常に大きい気がしますね。
私も今のところそう考えてます。はい、
まあ、よく理科離れとか理数離れなんていうことも聞かれますけれども、うん、うまく調整していくことで理数離れ理科離れとかそういったところに大きく影響が与えられるんじゃないでしょうか。
そうですね、そのことを、まあ、意識して研究を進めてまして、定義の具体的にどの部分が難しいか、
はい、
例えば素数の定義として1とそれ自身以外には約数を持たない正の整数のことを素数というみたいな風に定義されたとして、
はい、
持たないみたいな否定形がついてる定義だと読みに失敗する割合が高くなるとかっていうような原因分析がもしできたら、その部分に気をつけるような、まあ、読みのトレーニング方法とかプログラムっていうことを考えうるのではないかなと思っていて、今はそこに取り組んでます。
表記を変えるだけじゃなくトレーニング、
はい、
そういったことも考えられるんですね。
はい、
はい、この研究の今後についてですが、先生はどのように進めていくとお考えですか。
小学校と中学校の教える言葉にはそれなりに大きなギャップ、しかもおそらく誰も意図していない知識を説明する言葉のギャップが横たわっているということが分かりましたが、
はい、
実はそれを乗り越える術というのは用意されていません。
ないんですね。
そのギャップがこれまで発見されてなかったのでっていうこともありますし、
はい、
そもそもその知っている側が知らない側に向けて教科書を書いたりしているわけですが、知っている側っていうのは自分がかつてやはり学習者で初めて触れる知識に教科書の表現記述から学んでいったはずなんですけど、
はい、
その記憶って失われてしまうんですね、どうしても。
そうですね。
で、特に私たちはその言葉で何か記述されているものを見たときにその内容を知っていると、特に内容を見てしまって表現を見ないんですね。
そうですね、そこまではね。
で、この内容、種子植物に関する単元だなっていうふうに、まあ、ある意味アバウトに理解してしまって、
はい、
あ、種子植物ね、それはまあ普通に教えられるねとか普通にわかるよねきっとって思って流してしまうんですけど、
はい、
あ、流してしまう言いがちなんですけど、本当は多分1ページ目に定義表現が5回出てるっていうことに着目しなければならないんですね。だからそれの、まあ、定義の読みの分析、人の理解に関してどこが難しいのかっていうことを、まあ、発展的な課題として、うん、調査するっていうのがまず今年来年ぐらいにかけてやらなければならない課題だと思ってます。
はい、先生の研究はこれからの児童生徒そして学生さんにものすごく影響が大きくありそうですね。
そういう、まあ、責任を感じてやっています。はい、
先生のこれからのご活躍お祈りしております。
はい、ありがとうございました。
ラジオゼミナール、今回は地域政策学部助教新井貞子先生でした。新井先生、2週にわたりましてありがとうございました。
ありがとうございました。